今回問48ですね。訪問介護について正しいものはどれか3つ選べということで、まあ僕、訪問介護の問題出してますね。はい。訪問介護っていうのは、一応まあ、身体介護と生活援助があるんですね。まあ、これとプラスして、通院と情報介助っていうのがあります。はい。まあ、こういう覚え方でいいかなというふうに思いますね。はい。ということで、まあ、1番から順番にね、解説の方していきたいなというふうに思います。で、1番、利用者の体温測定は医療行為となるため、身体介護の算定対象外であるとありますけれども、まあ、これ、×ですね。はい。で、一応、まあ、これ、医療行為でない8項目っていう、一応、まあ、挙げさせてもらったんですけども、まあ、ここ結構テストに出やすいかなというふうには思ってます。で、その8項目っていうのがこれですね。はい。まあ、普通に、自動血圧測定器ですね。普通に僕らでも測るようなやつやったりとか、まあ、普通に僕らでもやるような、こう、体温測定であったりとかっていうのは、まあ、できますよということです。はい。爪切り、これも普通の爪切りですね。なんかもう、すごい水虫が溜まってて、なんか岩みたいになってるような爪っていうのは、まあ、看護師さんに切ってもらわなダメなんですけども、まあ、それ以外の普通の爪切りっていうのは OK ということになってます。はい。で、まあ、軟膏塗布もまあ、普通に塗る分には全然 OK ですよと。ただ、その、すごい褥瘡ができてて、みたいな、これも専門的知識がいるなっていうようなやつは、看護師に頼むようになってるって感じですね。はい。あと、まあ、点眼であったりとか、シップの塗布とか、座薬とかですね。まあ、ストーマのパウチ交換とかも、まあ、専門的なところがいらないような感じで、看護師さんに教えてもらって、できるようにはなってますね。はい。と、まあ、服薬解除とかですね。はい。あと、まあ、研修が進んでいる人の、喀痰吸引とか、景観栄養というのもできるようになってますね。これがまあ医療行為ではないところで、まあ出やすいところかなというふうに思います。はい。ということで1番×ということになりますね。はい。で、次2番ですね。利用者に暴力行為などがある場合には、訪問介護員と2名によるサービス提供が認められているとありますけれども、これは認められています。はい。で、まあ、ここですね。暴力行為とか、著しい迷惑行為、器物破損行為等が認められる場合のところに当たります。はい。で、一応、ま、これは、利用者または家族等の同意を得ている場合に、限られてくるというような感じになりますね。はい。で、まあ、この1番の、利用者の身体的理由により1人の訪問介護員等による介護が、困難と認められる場合とか、まあ、例えば、めちゃめちゃ重い人とか、まあ、100キロ超えとかの人とかも、まあ、たまにいるんですけど、まあ、そういう人たちで、そのね、か弱い女の人たちっていうのは、なかなかちょっとできない、部類には入ってくるので、まあ、そういった場合でも2人で、介助することは可能と認められているということですね。はい。ということで、2番丸ということになりますね。はい。で、次3番ですね。公共交通機関を利用して利用者の自宅から病院への通院介助を行った場合は、身体介護の算定対象外となるとありますけれども、まあ、これは、だからその、身体介護で算定するのか、まあ、通院と情報介助で算定するのか、まあ、どっちかなっていうのが思い浮かんだ人は OK かなと思います。はい。で、まあ、通院と情報介助っていうのは、まあ、これですね。はい。まあ、ここ、まあ、難しく書いてるんですけど、要はですね、その事業所の車に、利用者さんを乗せて、で、病院に行って、で、病院の中で、こう、手続きしたりとか、まあ、受診のお手伝いさせてもらって、で、それを、で、終わったらまた、ご自宅に車で送るっていうのが、まあ、通院と情報介助なんですけども、で、今回の問題の場合は、この公共交通機関を利用して、していく分は、身体介護の算定対象となるかならないかっていうのを聞いてるんですけど、まあ、それは身体介護であげましょうよということなんですね。ね、公共交通機関を利用するってことは、バスとか電車とか乗るわけじゃないですか。まあ、その時にその移動の、お手伝いせなあかんかったりとかするので、それはまあ身体介護ですよねっていうことなんですね。なので、身体介護で算定しましょうよというふうになってます。はい。なので、3番は×ということですね。まあ、交通公共機関を利用して利用者の自宅から、病院への通院介助を行った場合は、身体介護の、算定対象となるっていうのが正しい文章になります。はい。で、次4番ですね。手助けしながら利用者と一緒に掃除を行うとともに、安全確認の声かけや肥料の確認をする援助は身体介護が算定されるとありますけれども、まあ、これ結論丸ですね。はい。で、まあ、身体介護、まあ、生活援助かなと思いきや、身体介護っていうパターンの、項目っていうのがあるんですね。まあ、それが、まあ、この特段の、専門的配慮ですね。まあ、糖尿病であったりとか、まあ、嚥下困難の人の、こう、食事介助であったりとかっていうのは身体介護で挙げれると。 で、自立支援のための共同作業とか、見守り、声かけですね。はい。まあ、調理とか洗濯とか買い物の、見守りであったりとか、まあ、共同作業一緒にやったりとかっていうのは、まあ、なんかあった時に、こう、身体介護が必要になってくるので、身体介護だよっていうことですね。はい。ということで、4番は、丸ということになります。はい。で、次5番ですね。サービス提供責任者が通所リハビリテーション事業所の、理学療法士等の居宅訪問に同行し、共同して訪問介護計画を作成し、その計画に基づきサービスを提供した場合は、生活機能向上連携加算の算定対象となるとありますけれども、これ丸ですね。はい。まあ、この文章のままなんですけど、まあ、前にも言ったと思うんですけど、こういうなんか、あんまり意味がわからない加算っていうのは、大体丸のことが多いですね。はい。で、まあ、この生活機能向上連携加算っていうのも、まあ、別に覚えなくてもいいかなというふうには思いますので、まあ、なんとか加算は算定対象ですよ、みたいなのは大体丸なので、まあ、そういうふうに覚えたらいいかなというふうに思いますね。はい。で、まあ、今回、第48の正解は2、4、5ということになります。はい。で、もう一回まとめるとですね、まあ、テストに出やすいところをまとめたんですけど、一応、まあ、医療行為でないこの8項目と、生活援助ではない項目ですね。はい。まあ、生活援助っぽいけど、実は身体介護ですよっていうような項目ですね。はい。で、通院等情報解除ですね。はい。まあ、こちらの文章も、よく見ておいてください。で、あと、まあ、この生活援助のところで出やすいっていうのが、生活援助で算定できるものと算定できないものっていうのがあるんですね。で、まあ、よく出てくるのがこの算定できないものなんですけど、まあ、利用者と関係ないところの、生活援助になるんですけど、まあ、例えばその、花の水やりとか、草むしりとか、ペットの世話とか、接客とか、まあ、おせち料理とかね。あと、まあ、この大掃除って書いてるんですけど、その、利用者が使ってない部屋の掃除とか、そういうのは算定できないよということになっています。あくまでもその利用者さんの生活の援助なんで、それ以外の関係ないところは算定できないというふうになっています。はい。で、逆に算定できるものっていうのが、利用者さんの、まあ、破れた服の修繕であったりとか、利用者さんの、薬の受け取りとかっていうのが算定できますよというふうになってますね。はい。まあ、訪問介護で抑えていく。ておくべきところは、まあ、こんなところかなというふうに思います。はい。ということで、今回の動画はこれで終わりたいと思います。ありがとうございます。